皆さん、それでは1分動画の時を持っていきたいと思います。
こんにちは。今回のテーマは週末のリバイバルです。黙示録に7年間の観難時代に関しての記述があります。この観難時代は地震や災害、異常気象、核や放射能問題、病気、戦争、テロ、迫害などが今までの規模をはるかに超えて起こる人類史上最も厳しく暗い時代になります。しかしこの時代においても神様の輝かしい働きが起こります。それは後の雨リバイバルといわれるリバイバルの中心で観難時代前半に訪れると思われます。それは使徒行伝2章を見るとわかります。ペンテコステでヨエルの預言が成就し、教会がスタートし、力強い聖霊の働きが起こりました。しかしヨエルの預言をよく見てみると、これはペンテコステの時に成就した預言であるとともに再臨直前に成就する予言であることがわかります。血と火と立ち上る煙はペンテコステの時には成就していない観難時代の表現であり、主の大いなる輝かしい火は再臨を意味する言葉だからです。そしてこのヨエルの予言の再臨直前の成就は黙示録6章に出てくる白い馬に乗っている者の勝利と関係があると思われます。この白馬に乗る者はキリストで、キリストの勝利はサタンに対する戦いの勝利、宣教の勝利を表すものと思われます。つまり神の働きが大きく起こるのです。これこそが使徒行伝2章のヨエルの予言のもう一つの成就でもある後の雨リバイバルのクライマックスを表していくと思われます。このリバイバルの働きは景挙とその後の反キリストによる大迫害時代を控えているので、それほど長くはなく3年半で終わると思われます。それでこのキリストの勝利は一気に全世界に及びます。宣教の働きが大きく進むのです。まさに大観難時代という困難と死の時代の前に人々に主の救いと主の守りを与える機会となります。私たちは今まで見たこともないような聖霊の働き、救いの働きを見るのです。今まで見なかったような多くの人々が救われるのを見るでしょう。使徒行伝における神の働きを再び見ることになります。それではまた。
皆さんおはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。それではですね、この今日はですね、ペトロ牧師が先週の水曜日に入院してですね、腎臓の数値が急に悪くなったので、その腎臓にですね、管を入れて、そして外にこう出して、そして体外に尿を排出させるという手術をですね、1時間ほどで終わったんですけれども、その手術をしてですね、この腎臓の機能を助けるというかですね、悪くなると人工透析に押しなければならなくなるためにですね、そのような手術をしました。で、明日退院することになっています。本当に皆さんの祈りを感謝いたします。そしてですね、この腎瘻っていうふうに言うんですけれども、これはですね、膀胱がんが一時こう小さくなったんですけれども、また腎臓なる部分が大きくなって、腎臓をこう尿が出るっていうその部分を圧迫しているために起こっているではないかと言われています。そしてですね、その膀胱がんが癒されたならですね、なくなったら尿管がんもですけれども、でもそれがなくなったらですね、圧迫するものがないので、その腎瘻というそのこうパ パックにですね、こう腎臓から直接こう溜まってっていう、そういうそのそれは取り除けられることになると思います。それでさらにですね祈っていただきたいと思います。ではですね、今日はこの使徒の働きの12章1節から18節ですね、教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたというこの主題でですねお話ししたいと思います。この弟子たちがですね素晴らしい神様のこの聖霊によってですね、働きをなしていた時にですね、このヘロデはですね、このヨハネの兄弟であるこのヤコブを殺しました。そうしたらですね、さらにこのユダヤ人たちがそれを喜んだのでですね、ペテロを捕らえにかかり、そして牢にこう入れたわけですね。そして、4人が一組で、そしてそれが4組このペテロをこの監視するといいますか、この弟子たちがですね、他の弟子たちが何か騒動を起こして大変なことにこうペテロをこう救出するとかですね、いろんなことを想定して、本当に4人一組でこうペテロを監視するという、それが4組ということは24時間ですね。その一組4人がついて、次24時間体制で監視するということにこうなったわけですね。で、本当にこのペテロは牢の中に入れられました。で、ペテロ自身はですね、このヤコブが殺されたから、もうそしてもう殺そうとしてですね、ヘロデは自分を捕らえたというのは知っていましたから、ああ自分は殉教するんだなっていうことを思っていたと思うんですね。でもそれに関してはもうイエス様にですね、もう本当に従いますという、そういう思いで言いましたから、本当にこの自分は殉教するんだっていうふうにこう思っていたわけですけれども、しかしですね、教会はですね、本当にこのペテロのために熱心に神様に祈り続けていたというふうに書いてあります。この不可能と思える、もう愛はですね、イエス様の愛は決して諦めないということです。ペテロ自身も、ああ自分は殉教するんだなというふうに思っていたと。でも教会はですね、そのイエス様を信じるその群れ、それはですね、もう教会はですね、ペテロが本当にこのヘロデの手から、その牢屋からですね、本当に助け出されるように、このペテロはこの群れのですねリーダーでしたから、本当にこのペテロが助け出されるように、その命が守られるように、助け出されるようにと熱心に祈り続けたんですね。愛はですね、神様の愛、そして私たちに与えられているその神様の愛はですね、本当にどんな不可能と思えることであっても諦めないで祈るということですね。人は簡単にですね、ああこれもう無理とかですね、ああもうこれ不可能だからもうどうしようもないよねっていう感じで投げ出してしまう、諦めてしまう、そういうこの人間のもともとの性質はですね、そういうものではないでしょうか。自分の人生を諦めてしまう、またですね、本当はこう大切な家族なのに、このもう本当にダメよねって、もうダメだわとかね、そういう感じでもう半分諦めていたり、または全部諦めて投げ出してたり、もう本当にこうもう知らないって感じになったりですね、いろんなことがあるんじゃないでしょうか。でも教会は神様の御体なので、イエス様が十字架で血を流して、そして贖って買い取ってくださった、その教会はですね、決して諦めないで祈るんですね。その時に本当に御使いがですねやってきて、そしてペテロにですね、 この本当にペテロを起こして、そしてこの4人1組の厳重にこの牢の中に入れられていたし、鎖につながれていたし、牢屋にはですね、入り口にはもう本当にその頑丈な錠がかけられてですね、鍵がかけられて、そんな人間の手で開けることなどできないのに、その看守、じゃあ監視していた看守はどうなっていたのかって言ったらですね、本当に神様によって眠らされていたんですね。真夜中でした、夜でしたから、もうね、やっぱり眠たくなりますよね、監視も。で、本当はこの光が差して、そして光があったらですね、もう自分たちはね、監視というこのものですから、何かあった時にすぐに飛び起きて、そしてこうこの捕らえられている人がを守るっていうかですね、監視しないといけないのに、もう聖霊様によってもうぐっすり光が照ろうと、何かこの御使いのペトロに喋っていようと、全く気づかずに深くですね眠らされていたんですね。そしてこのこの起きなさいって、ペトロ起きなさいって言われたその時ですね、そのペトロの足かせや手かせは全部溶けてしまった、ほどけるというんですかね、鎖が外れてしまったということですね。本当に枷からこの歩けないようにこう枷がつけられた足にですね、普通なら走って逃げるんじゃないですか、逃亡するとき。もうそれができない、そこにもこう鎖と鍵がかけられていて、そして歩けないようにされていたのに、手の高さについていたのに、本当にですね、何もできないで、ただ寝て、その牢にこう寝て、そして監視されていたのに、ペテロはその枷から、枷がほどけて、枷が取り除けられてですね、そして牢の戸が開いてですね、門の栄所も、本当にみんな眠らされていて、その真夜中にその牢屋っていうんですかね、獄舎をこう囲んでいる、その出入りする大きなその扉もですね、勝手に開いていった。これは神様の奇跡であったわけですね。で、ペテロはね、は本当にこの何か幻を見てるのかと思っていたら、現実にもうその牢獄から出されてですね、そして自由になって歩いている自分に気がついてですね、これは見つかりだったんだ、神様は自分を助けてくれたんだって思ってですね、なんかこのクリスチャンたちの一生懸命祈ってるところに行った時に、本当に門の戸を叩いてですね、この門を開けてくれっていう感じで門を叩いていたら、女中さんのロダまで連れてきて、ペトロだと分かった時、門の扉を開いたらいいのに、それももうあんまりの喜びでですね、もう他の弟子たちのところに行って、ペテロさんがもういるっていう感じですね、そしたら、あんた何言ってるの、あんた頭がおかしくなったんじゃないのって言われてですね、それでもね、もうこのロダはですね、もう実際に見たからですね、いや、ペテロがあそこにお面門のところにいるってもう言い続けたわけですね。その時ですね、本当にこのそのあまりのそのなんかですね、信じて確信を持って言ってるからですね、門のところに行ったら本当にペテロが生きてそこに立っていたわけですね。教会の人たちは熱心に祈り続けていました。助かるように、ペテロが助かるようにって祈ってたんですけれども、実際にそのことが起こった時に、本当に なんか信じられないっていう感じ。なんかですね、嘘っていう言葉あるでしょ。もうちょっとしたことでもみんななんかで、ね、日本の女の若女の子たちは何かこうなんか聞いたりした時に嘘っていうのが癖らしいですね。もう嘘、そんなこと信じられない、本当っていうことですね。で、私たちの人生にはですね、すると突然という大変なことがこう起こる、許されるということがこうあるわけですね。そしてこの神様の素晴らしいこの御業が表されるんですけれども、そこまでに、ね、行く間ですね、やっぱりちょっと悲惨なことが起こったり大変なことがこう起こって、こう許されるっていうことなんですね。で、教会がこう諦めず、ペテロが助かるように、神様助けてくださいと本当に心からですね、心を一つにしていなった時に、神様は奇跡の御業をなされるんですね。私たちはそのことをもっともっとですね、このこう信じるっていうかですね、そのことを実際的にこうしていかなければならないっていうことです。本当にこの現実には不可能と思えること、この私たちのこの教会のね、牧師は責任、牧師はペテロっていうんですけれども、本当にこう7月のこのに詳しく聞いた時にはですね、放射線治療とか5月に終わったんですけれども、またキートルーダーっていうのも使ってですね、そしたら本当にこのモヤモヤとしたところがですね、すっきりして、ああここはモヤモヤとしてましたね、でも今はこうなってます、こうきちんと輪郭が出ていますね、小さくなってますよ、順調です、このキートルーダーを続けますっていう感じで言われていたのに、9月の時に3ヶ月ごとにですね、CT 検査をするんですね。3週間おきにこうキートルーダーを使って投与して、そして、その3回目の後にですね、CT 検査をして今どうなってるかっていうのを調べるんですけれども、本当にその小さくなってますよっていう感じ別に大きくなってはいないってこういうふうに言われてたんですけれども、突然ですね、何月でしたっけ、12月の24日の時には大きくなっていますということでした。あるところのですね、そして、腎臓のその水腎症というんですけれども、尿の流れがこう時せき止められるとですね、腎臓の方にこう行ってしまって、そしてもう腫れてしまう、腎臓が腫れてますって、どんどんなんか悪くなってしまう、まあ、悪くなっていく、そして突然ですね、腎臓の数値が上がって、もうこの間ですね、1月の28日に行った時ですね、数値が上がっていますから、ベッドが空いてるなら明日入院してもらいます、で入院してもらって、入院してどうなるかと言ったらですね、この右の腎臓にこう管を通して腎臓からですね、どうやってするんでしょうね、尿ですね、おしっこを、こう管を通してですね、そして尿が流れるようにこうするっていうことなんですね。そして、私たちはですね、本当にこうっていう感じでした。で、入院したらですね、即水曜日ですね、手術をしますって、入院して即4時から5時までとか言っていたんですけれども、実際はですね、もっと早く前の人が手術が早く終わったので、3時半ごろからしたんでしょうかね、あっという間にしてですね、そして腎瘻っていうのを取り付けて、それを上手に取り外したり シャワーを浴びてきれいに洗ったりということが できたらですね、もう退院ですよという感じでした。本当にですね、昨日の電話ではきちんとこう自分でもシャワーを浴びて一人できちんと洗ったり取り外したりできるようになったっていうことを言ってきていました。今日はですね、連動して一緒にですね行って、この礼拝をしたり、またそのオンラインといいますか、インターネットを通してですね礼拝してもらったり、また着替えの服などをですね持っていったりすることになっています。神様はですね、このようなこの医学というか、一番なんか今最新のこのキートルーターを使っても、本当にこの放射線のこの33回したそれが効いていた部分ところではですね小さくなったわけですけれども、またある部分がこう大きくなりだして、それで圧迫しているというこのことが許されているわけですね。神様は私たちに本当に心を一つにして、そして教会が祈るときに、この神様は奇跡をなされるんだって、医学においてはこの本当に高い最新の医療を受けているにもかかわらず、本当に神様の癒しがなければこう癒しが進んでいかないというこのことに対してですね、神様は本当に祈るように、心を合わせて教会が取りなし祈るときに、素晴らしい神様の奇跡が表されるんだということをですね語っておられるわけですね。宮崎教会の牧師友人のお姉さんはですね、本当に賛美さんという方なんですけれども、12歳になる男のお子さんが持っていらっしゃるんですけれども、その息子さんはですね、生まれつき障害を持って生まれてですね、12歳になったこの今もといいますか、本当にこう車椅子に乗る、その体に合ったこのそのものに乗ってですね、押してもらって、そしてこう何か よく時々、白馬とか行った時に見かけるんですけれども、そういう感じで、またサブ大会にも一緒に出てたりしていらっしゃるんですけれども、本当に12歳の体としてはですね、本当に小さくて、成長がなかなかこう遅いっていう感じなわけですね。ところがその背骨がですね、なんかこう曲がっている、それで手術をしてまっすぐしないといけない、そう言われた時ですね、お母さんは本当に心が痛んだんですね。本当に自分の子供は本当にこんな小さな体で大変な、背骨をまっすぐにするって手術って大変じゃないですか。いろんなこの背骨にはですね、もう体中のその大事な脳から伝わってくる、流れてるというか、その神経がですね全部この入ってるんですね、大事な神経が。だから本当にその危険性とか、その手術の大変さとか、終わった後に本当に痛みが出たり、大変なことをこう想像したらですね、本当に神様にこの手術を受けることを感謝できなかったっていうんですね。でも教会に行くと、本当に教会の人たちがですね、熱心にこう取りなしてくださる。だからもう本当に一緒に、神様はこの息子に許されたこの脊髄の病気、曲がってるっていう、それを治さないといけないという、このことを感謝します。神様はこのことを益としてくださいます。本当に神様の栄光を表してくださいますと言ってですね、感謝をして祈ったそうです。そしてですね、 本当に教会の人たちが熱心に熱心に取りなしに乗ってくださって、ご自分一生懸命にこう祈られたわけですね。そしてこの本当に手術をするべきか、その手術をしない方が神様の御心ですかっていうふうに祈って聞いたそうです。そしたらですね、でもこのそれで本当にしない、もう本当に自分はこのもうしたくても済むように神様癒してくださいっていうふうにこう祈り続けたわけですね。でも本当にこうそのお医者さんがこう言われたそのことは進んでいったんですね。まず本当にその体調を整えるためですね、手術に耐えうるように必要な栄養剤を補給したんですね。どんどんどんどん、そしてですね、まずは体力をつけさせて、そして手術に向かって進んできました。そして手術の時になった時にですね、始まったんですけれども、その時に携帯にね、主治医の先生、執刀医の先生から電話があって、そしてこの手術は今ね、もうすることができません、何かのこの数値が上がって、これを手術は無理、どうされますか、どうしますかって電話が来たそうです。その時にもう明確に神様がストップされているということを感じてですね、もうやめてくださいっていうふうにこう言って、手術は取り上げになりました。そしたらですね、本当にその息子さんがこう手術室から出てきた時にですね、本当にその麻酔をしていますから、目が覚めた時にその息子さんが本当にニコって笑ったそうです。そしてですね、後で驚くべきことが分かりました。この息子さんのその体にですね、何の栄養が足らないのかがね、いろいろ詳しく調べ、精密検査したりして、この本当に、いろんなことを調べて、いろんなこの副作用やいろんなものが出た時に対処できるようにですね、こう精密検査をしたり栄養剤を使ったりいろいろしたんですけれども、ある栄養がですね足りないっていうことが分かったそうです。そしてですね、その栄養を取るようにしていった時にですね、なんか体も成長しだしたということでした。そしてもう一つはですね、風邪をね、ひいたらもう大変なことになって、すぐに入院させないともう渋滞になってしまう、大変なことになってしまうっていうので、本当に毎回風邪をひくたびに病院に連れてって入院させるっていう感じだったんですけれども、風邪をひいてもですね、その栄養剤を使うことによって、本当にこの何て言いますかね、風邪ひいてもすぐに治るようになったそうです。そしてですね、その学校にですね行って、そして修学旅行というのがあるそうなんですけれども、その修学旅行にはもう行けないって思っていました。ところがその息子さんは体力が与えられてですね、そして行けるようになって、免疫力も上がってですね、行けるようになりました。本当に楽しみに来たいって願っていたその修学旅行にも行けるようになり、そして帰ってきた時ですね、もう本当に楽しかったと言って、満面の笑みでですね、その帰ってきたっていうその証がですね、このなされていました。神様はですね、そのように教会が一つになって祈り続けるとき、祈り求めるときにですね、この教会はイエス様が頭なる教会、そして私たちはですね、イエス様が十字架にかかって、そして本当にこの罪から、トガから、病から、本当にこの全部をイエス様追ってくださって、死んでくださって、 全部罪の代価を支払ってくださったんですね。イエス様の父、十字架っていうのは。そしてイエス様の流された血潮と打たれた打ち傷によって私たちは癒されたのです。そのイエス様がこの教会の頭なんですね。だから本当にその身体の教会が信じて、そして熱心に祈り続けるときに神様の奇跡の技が表されるんだということをですね、覚えていただきたいと思います。本当にこの神様が必ず癒してくださる、必ずこの問題は解決されると信じて心を合わせて祈る。本当に一人でもですね、熱心に祈って戦う、求めるということはできるんですけれども、でもずっと継続して祈り続けるっていうのはなかなか困難なことがあります。でも教会では決まった時に毎週毎週、何曜日の何時からは祈祷会、何曜日の何時からはの祈祷会っていうふうにですねありますから、その本当に継続して、そして一人だけじゃなくて心を合わせて祈る、戦うことができる。その時ですね、神様はこの本当にさまざまなこの教会で祈った時に、心を合わせて祈った時に、断続して祈った時に、素晴らしい奇跡の技を成してくださっているというのを私たちは本当に証を読んだり聞いたりすることになります。本当にこの教会として、私たちはさらにですね、不可能と思える人たち、長野富さんのためにですね、本当に頑張り縛られて、またはいろんなものに縛られて、そして囚われている人たちが癒され解放されていく、そのことをですね信じて祈ってまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、本当にあなたが私たちの救い主、贖い主、神様、御体の教会が心を合わせて一つになって祈るときに、神様が素晴らしいご栄光と御業を表し、奇跡の技を成してくださり、解放の技を成してくださるということを感謝いたします。どうぞこのことを私たちにも、この教会においても豊かに体験させてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き憩い願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち地上の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは